ペテロの手紙第一一章四から五節。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。宣教です。素晴らしき救いと題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
皆様おはようございます。この度は私たち家族のためにお祈りくださり、いい心から感謝をしております。明日の月曜日まで隔離期間となっておりますので、もう少しの辛抱でありますけれども、皆様のお祈りとまたご支援に心から感謝をしております。2週続けてこのような動画という形でのメッセージとなり、大変申し訳ありませんけれども、このひとときが神様によって祝福されますように祈り願います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。私たちをこの朝、礼拝へと招き導いてくださって、あなたを礼拝する特権に預からせていただいていることを心から感謝いたします。どうか、この御言葉のひとときも、あなたが変わらずにご臨在くださり、豊かな祝福を持ってお導きください。動画という形でありますけれども、聖霊なる神様が豊かにご臨在くださって、あなたの御言葉だけが、お一人お一人の心に残り、また生きて働きますようにお願いいたします。インターネットの環境のことも含めて、主がすべてをご支配し、導きください。御手に委ねて、救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。毎度確認していることでありますけれども、このペテロの手紙は、苦難や、また試練に遭っている人たちに向けて書かれました。挨拶を書いたペテロは、3節から本格的に手紙を書き始めるわけですけれども、前回申し上げたように、ペテロは手紙を賛美から始めました。先ほども確認したように、苦難や試練に遭っている兄弟姉妹たちに向けて、まず見上げるべき方を見上げるように賛美から始めます。前回も申し上げたことでありますけれども、日本語では3節で文章が終わり、読みやすくされています。しかし実際には3節から5節までが一つの文章になっていまして、構造としては3節の冒頭が賛美で始まって、その賛美の理由と言いましょうか、根拠と言いましょうか、それが5節まで語られています。3節では賛美があり、その根拠として神様が新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださったということが言われていました。今日はその続きでありまして、4節と5節をご一緒に見ていきます。まず、4節をお読みいたします。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらは、あなた方のために天に蓄えられています。ここで言われていることを端的に申し上げますと、神様が資産を受け継ぐようにしてくださったということが言われています。ここで資産と訳されている言葉は、旧約聖書では相続財産、相続地と訳されたりします。それは旧約聖書の文脈で言いますと、カナンの地のことであります。アブラハムに約束されたカナンの地です。ただそれが新約聖書に入りますと、御国になるわけです。神の国と言えます。新約聖書では、御国を受け継ぐというふうに言われています。ここでペテロは、資産を受け継ぐようにしてくださいましたと語っていますが、その前には3つの形容詞が付けられています。 それは、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともないです。おそらくここでペテロは、旧約で約束されていた相続地、カナンの地を念頭に置いていたと考えられます。旧約聖書を思い出しますと、カナンというのは戦いの多い地でした。アッシリアから、バビロンから、時代が進めばローマからも狙われました。しかし私たちに用意されている資産は、朽ちることのない資産だとペテロは言います。そこに表されているのは、時間的な永遠性とも言えます。決して朽ちることのない資産を受け継がせていただいているのです。またその資産は、汚れることもないのです。再びカナンの地を思い出してみますと、イスラエルは偶像礼拝を行っていた原住民への裁きという意味合いもあって、カナンの地の征服が許されました。しかし、やがてイスラエルも偶像礼拝に走ることになりました。イスラエルの偶像礼拝によって地は汚され、その裁きとしてアッシリア捕囚やバビロン捕囚がなされました。そのように、この世の相続地、資産というのは、汚されることがありました。しかし、キリスト者に用意され、受け継ぐようにされている資産というのは、汚れることもないのです。それは、その資産の保管場所が天だからです。汚れたものが決して入ることのできない天が保管場所だからです。さらに、その資産は、消えていくこともないというふうにあります。消えていくと訳されていますけれども、他にはしぼむこともないというふうに訳すことができます。花がしぼむように、この世の相続地はしぼみ、消えてしまうことがありえますけれども、私たちの資産はそうではない。この世の相続地は消えていく可能性があります。土地はなくならずとも、敵に奪われることによって、財産としては消えてしまうこともあります。実際に、カナンの地も奪われ、追い出されることもありました。しかし私たちが受けることになる資産は、消えていくこともないのです。これは、存在としての永遠性が言われています。そしてその資産は、あなた方のために天に蓄えられていますというふうにあります。ここで、蓄えられていますというのは、完了形になっていまして、そのニュアンスとしては、すでに蓄えられているということを意味します。やがてではなくて、すでに蓄えられている。神様が、すでに私たちのために蓄えてくださっている。蓄えている場所は、俗っぽく表現をすればですね、天国銀行ということになるでしょう。4節でペテロは、賛美すべき事柄として、資産が蓄えられているということを挙げました。しかもその資産は、朽ちず、汚れず、消えていくこともない、完全なものであるということが言われています。そのような資産がすでに、天に蓄えられている。他の箇所の言い方を借りますならば、御国を受け継ぐものとさせていただいているのです。今日、心に留めておくべきことは、そのような完全な資産が、すでに天に蓄えられているということです。しかも、神様によって、父なる神様によって、子である私たちのために、天に蓄えられているのです。そのことを心に留めたいと思います。これは、天における、やがて与えられる祝福であるわけですけれども、ペテロはそれだけで終わることなく、五節でさらなる祝福についても語ります。五節をお読みいたします。あなた方は信仰により、神のお御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。ここで言われていることは、あなた方は神のお御力によって守られているのだ。ということです。その方法は信仰によってであり、その守りの目的は 終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくためだと言います。ペテロは神に賛美を捧げる項目として神の御力によって守られているということを挙げます。天におけるやがての祝福だけではなくて実際的なことも挙げています。ここで最初に確認したことを思い出す必要があります。それはこの読者たちの状況です。この手紙の最初の読者たちはこれまで繰り返し申し上げているように苦難や試練にあっている人たちでした。その読者たちに向けて五節であなた方は神の御力によって守られている、そのように言います。これがクリスチャンたちに約束されている祝福です。私たちは神の御力によって守られている。神の御力、それは全能の力であり、すべてを支配しておられる方の力であり、その神様の力が信仰者の上にある。ここで守られておりと訳されている言葉は軍事用語です。ニュアンスとしては護衛されているとか、兵士たちが見張りをするような場合に用いられます。そのようにして神様がその御力によって守ってくださっている、迫害や苦難の中にある人たちに対してペテロはそのように語るわけです。ある学者はペテロの手紙の読者の中には、もし迫害や苦難がさらに厳しくなったらキリストに忠実であり続ける力があるかどうか心配していたかもしれない、とそのように言います。確かに迫害や苦難が厳しさを増すならば、自分自身は信仰を保ち続けることができるだろうかと不安になることがあっても不思議ではありません。その点で、ペテロはそういう状況にある読者たちを想像しながら書いていたのかもしれません。神様がその御力によって守ってくださっている。クリスチャンたちをご自分の御国から逃れないように保護してくださるのです。ここで守られておりというのは現在形で書かれていますから、継続して守られているということが言われています。そのような神の守りが約束されているのが私たちクリスチャンです。ただ、ここでペテロは大切なことも加えています。この神の守りは自動的に与えられるわけではないんです。方法がある。ここでペテロは信仰によりというふうに加えています。信仰により。私たちが自動的に神の守りの中にあるのではなくて、信仰が求められています。ただ強調しておきたいことは、ここで求められているのは信仰であって、あなたの頑張り、努力ではないのです。信仰ですから、そこで求められているのは神様への信頼です。神様の力は個人の信仰を離れては働かず、私たちの信仰によって働くのです。私たちが神様を信頼することで、神様の素晴らしいお力が働く。信仰者の神様への信頼が、神様が私たちを守るために用いる手段なのです。そこで、この時、一度私たちは立ち止まって考える必要があります。それは、試練や苦難の中にある時、私たちは神様を信頼してきただろうかということです。試練や苦難の中で、私は神様を信頼してきただろうか。試練や苦難に遭いますと、すぐに神様につぶやき、神様への信頼が 途端に薄れるということはないでしょうか。それはまるで出エジプトの後の、エジプトを脱出した後のイスラエルの民の姿と同じ。水がなければ文句を言い、パンがなければ文句を言い、肉が食べられなければ文句を言う。そこにあるのは不満ばかりで、神様への信頼が鼻から欠如しているということはなかったでしょうか。試練や苦難の中で私たちに求められていることは神様への信頼です。私たちは神の道からによって守られているという信頼。その信頼がないならば、私たちのうちに、私たちの上に神様の道からが働くことはないのです。なぜ神様の豊かな道からが私のうちに働かないのか、その答えをペテロは単純に教えてくれています。それは神様を信頼していないから。あなたが神様に信頼せず、いつも試練に遭えば文句ばかり言っているから、神様の力が豊かに働かない。私に問われていることは、意外と単純なことなのかもしれません。神様を信頼する。それによって、私たちのうちに豊かな神の道からが働くのです。そして私たちは守られる。そしてその守りには目的があるんです。その目的についてペテロは次のように言っています。終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。神様が私たちを守ってくださるその目的は救いのためだ。しかもすでに救われているクリスチャンたちへの守りですから、ここで言われている救いというのは救いの完成であることがわかります。終わりの時に現れるように用意されている救いです。それを私たちに与えてくださるために、神様はご自身の道からをもって守ってくださるのです。三節の流れから見ますと、神様は私たちを新しく生まれさせてくださったわけです。私たちを新しく生まれさせてくださったお方は、その生んだ私たちのことを決して見放すことはなさらないのです。ちゃんと最後まで面倒を見てくださる。終わりの時に表されるように用意されている救いに至るまで面倒を見続けてくださいます。その間も、その間も、決して見放すことなく、ご自身の道からによって守り続けてください。それがクリスチャンたちに約束されていることです。このことをいつもいつも実感するということは、決して簡単なことではないでしょう。しかしこれが聖書が語っている霊的な事実です。私たちの目には見えないんですけれども、今もなお、私たちはこの神様の守りの中を歩み続けています。そしてその守りのためには、神様への信頼が必要なのですが、私たちが神様に信頼して歩み続ける限りにおいて、私たちは神様の守りの中にあります。この救いの素晴らしさに気づかせていただいているペテロは、一章三節を次のように始めたわけです。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。それや、この救いを理解したならば、賛美から始めることでありましょう。罪と滅びの中にいた私たちを、ご自分の大きな憐れみによって、イエス様の十字架の死と復活によって、新しく生まれさせてくださった。しかも生ける望みも与えてくださった。さらに、朽ちず、汚れず、消えることのない、天にある資産を受け継ぐものとされた。そして今もなお、信仰によって、私たちは神様の道からによって、守られ、救いの完成に至ることになる。この救いの素晴らしさに目が開かれ、気づかされるならば、三節にあるように、賛美することになります。この賛美は、必然、当然の賛美だと言えます。 私たちもこの朝、改めて与えられている救いの素晴らしさを確認させていただきたいのです。救われているって素晴らしいことなんです。完全な神様の守りと保護の中に入れていただきながら歩むことができる。私たちの人生は紆余曲折ありますけれども、必ずしも順風満帆、自分が思い描いた通りに人生が行くわけではありません。読者たちのことを、このペテロの手紙の読者たちのことを思えば、迫害があり、苦難があり、クリスチャンにならなければこんな目には合わなかったと思うような、そういうこともあったはずです。ペテロはそのような読者たちに向けて救いの素晴らしさを語り続けます。救いの恵みを語ります。それこそは苦難の中にあってまず大切なことだからです。私たちに求められていることは、いただいている救いの素晴らしさに気づくことです。いただいている救いの素晴らしさにさらに目が開かれ続けたい。すごいものをいただいているのにそれに気づかないならば、当然試練や苦難の中で神様に信頼しようなんて思いません。もっと言えば、私たちがこの地上でのご利益だけを求めているならば、新しく生まれるその神聖も、生ける望みも、天に蓄えられている資産も、神の守りも、やがての救いの完成も、価値のないものに見えることでありましょう。ペテロが3節から5節で語っている神様が与えてくださる救いは、物質的なもの、身体的なもの、地上的なものではないということに注意しておくことが大切です。報いとしての、祝福としての物質的繁栄は、ここではあまり強調されていないんです。ですから、もし私たちが救いというものを、この地上における祝福だけに焦点を置くのならば、この3節から5節の祝福に価値を見出すことはできないでしょう。また、よく考えてみますと、5節に、神の御力によって守られておりとありますけれども、現実には彼らは迫害に遭い、苦難の中にありました。そういう意味で、本当に守られているのか、そのように言いたくなるかもしれません。しかし、聖書は、そしてイエス様は、クリスチャンが必ず迫害や試練に遭うと約束されました。ですから、ここで言われている守りというのは、必ずしもこの世において、迫害の中で、この世の命が保障されていることでもないはずです。事実、ステパノやヤコブも殉教しました。殺されました。しかし、ステパノの最後を見るときに、本当に神の守りの中にあったことがわかります。彼は石を投げつけられて殺されました。しかし、聖霊に満たされ、神の栄光と神の右に立っておられるイエス様を見せていただきました。そして、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと言いながら死んでいきました。一見しますと、殺されたステパノには神の守りなんてなかったかのように思えます。この世においては死んでしまったんです。しかし、あの使徒の働き7章にあるステパノの姿を見るときに、まさに神の守りがあったということを思わされます。この世の命は迫害によって取り去られたわけですけれども、彼の信仰は研ぎ澄まされ、神の栄光を見ることが許され、イエス様を仰ぎ見て、鳥なしの祈りを捧げ死んでいきました。その姿は、まさに神の御力によって守られていたと言えるのではないでしょうか。 ペテロは試練の中にある読者たちに向けて手紙を書き励ましています。そこで彼は救いの恵みに目が開かれるようにとまず語りかけているんです。そうでなければ試練を乗り越えることは困難です。ペテロが語るのは現世ご利益、この地上でのご利益ではなく霊的祝福です。その点で私たちもこの朝、救いの素晴らしさにさらに目が開かれるように祈りたいと思います。結局地上における祝福だけに目を向けているならば試練の中で神様を見失うことになります。試練に耐えられないんです。目の前の辛い現実にだけ心を奪われやすい私たちです。しかしそこからもう一歩成長して天の祝福の約束を受け止めたい。私たちの日々の祈りが変えられたい。救いの素晴らしさに気づくことができますように。さらに本当の意味で救いの素晴らしさに目が開かれるようにとなりたいのです。そして主がその祈りをお聞きくださって私たちの目を開き神の栄光の素晴らしさに気づかせてくださいますように。またあらゆる困難や試練や苦難の中にあっても信仰に固く立って歩むことができますように。新しく生まれさせてくださった主は私たちの救いの完成がなされる日まで、いやその後も含めて完全に守り続けてくださるお方であるということを心に留めたいと思います。これこそが私たちに与えられた素晴らしき救いなのです。ひととき語られたことを覚えて黙祷の時を持ちましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、この御言葉のひとときを心から感謝をいたします。どうか主よ、私たちの目を開いてくださって救いの素晴らしさに目が開かれていきますようにお願いいたします。この地上の祝福だけに目が止まりやすい私たちですし、目の前の辛い現実にだけ心を奪われやすい私たちでありますけれども、どうかもう一歩成長して天の祝福の約束を受け止めることができます。私たちの日々の祈りを変えてくださり、救いの素晴らしさに気づくことができるようにと祈らせてくださって、あなたがその祈りを聞いてくださって、目を開き、神様の栄光の素晴らしさに気づくことができますように、あらゆる困難や試練や苦難の中にあっても、信仰に固く立って歩むことができるように助けていてください。今、試練の、また苦難の真っ只中にある、お一人お一人の上に、 大歌手が助けを与えてくださって、あなたを見上げながら歩むことができるように、そして神様の完全な守りがある。力によって守られているということを、信仰を通して知ることができるように、助けてください。私が神様に信頼し続けることができるようお助けください。この恵みの御言葉の時を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。